愛する天のお父様、聖霊様のご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また特別賛美をありがとうございます。今日共に集って礼拝を捧げている私たち一人一人をありがとうございます。またオンラインで礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。あなたは神の使命南西教会ですでに牧会しておられる40万を超える主の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通して私に豊かに語ってくださり、私の信仰を育み養ってくださって、必要な慰めと励ましと希望をくださって、どうぞあなたはこの場合の時代に用意しておられる素晴らしい勝利と祝福を共に見ていくことができるように主が導いていってください。語るこの者も聞く私たち一人一人もあなたの前にへりくだります。どうぞお語りください。信じます、感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目に終えられた主に期待しながら御言葉に聞きたいというふうに思います。 ありがとうございます。おはようございます。こんにちは、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先週はですね、月火水と断食した後に、金曜日の日にですね、筑豊に行ってきたんですけれども、でその時ですね、こういう証しを聞きました。今回白馬にですね、筑豊は家族全員で、ですね、まあ、お父さんが天に帰りましたから、お母さんとそれから3、4人の子供さんたち5人でですね、車で行ったそうですけれども、フェリーで行ったんですね。フェリーで行って、そして、帰りですね、フェリーで帰ってくるのに時間がちょっと乗る時間の関係があるので、朝装丁が終わってご飯を食べた後にすぐに帰ってきて、まあ、最後の礼拝は出ないで帰ってきて、早めにですね、時間のことは心配で。ところがそしたらですね、早めにはかかわらず大阪に入ってからなんか渋滞と、まあ、道を間違えたりして、で5時半にフェリーなんですけど、とても5時半には着けないと。でなんか今はナビがありますよね。でその携帯のナビですね、 iPhone というかスマートフォンのナビで、私は昔のナビしか知らなくて、制限速度で来るナビと思ったら、最近はスピードをいくらでも出るナビがあるみたいで、そのナビで調べても絶対着かないと、5時半には。そういう状況だったんですって。で一番近道を探しても、でそれで5時半までにフェリーに行かないといけない。でもし乗れないとどうなるかというと、高速で帰ってこないといけなくなると。その場合に着いてすぐ仕事だそうなんですね、みんなね。だからそれだけは避けたいということで、行ったんですけども、そういう状況だったんですね。それで、末っ子の方が、ね、運転してたんですけども、普段言わないこと言ったそうですね、いきなりね、みんな感謝して祈ってって言ったそうですね。それで、それでみんな普段ね、あんまりそういうこと言わないんですけど、それでナビをしている長女とそれからみんなでですね、もう感謝して、車の中でもう家族揃ってみんなで真剣に神様に感謝しながら祈りを始めたそうですね。で普段家族が一緒になって一つのことのために祈るということがなかなかできなかった。でお母さんはそれをすごく願ってた。家族で一緒になって祈りたいっていう。でもそれは全然できなかったのに、みんなでやり始めたんですって。ところがどんなに頑張ってもやっぱりダメ でちょっと早めにフェリーに電話したんですね。ギリギリになるかもしれません、でちょっと遅れるかもしれませんけどって言ったらですね、待てませんって言われてですね、で15分になったらキャンセルするかどうか決めてくださいと、まあ、いっぱいいるからですね。でキャンセルしたら他の人入れるってことでしょうね。で言われたんですね。それでまた一生懸命行ったけど、もう間に合いそうになる、長男を諦めてですね、もうキャンセルしようと。長女が言ってましたね、長男はね、朝一番で仕事があるからね、キャンセルしたらね、絶対運転しないで寝ると。結局長女と次男に大変負担がかかって、困ってしまったって言ってましたけども、でまあ言ったとしたらね、運転してる末っ子はですね、普段そんなこと言わないのにね、こんなこと言わないで感謝して祈って、諦めないで祈ってくれって言ったそうですね。これでみんなでまた祈ったんです。ずっとだからどうなったと思いますか。5時13分に着いたんですね。私に感謝してこれで何かというとね、お母さんがすごく喜んでました。みんなで一つになって、しかも自分が言ったんではなくて子供たちの方が言って、子供たちがみんな一生懸命祈って、まあ、仕事のこともあるからでしょうね、運転して行きたくないから本当にみんな一生懸命祈ったら絶対不可能だと思ったのに、5時13分に着いて、そして家族で一緒に同じ神様の体験をできたことが 本当に嬉しかったって、ね、お母さんがその話をされたんですね。で、とても間に合いそうになかったというのは最悪の状況なんですけども、わざわざ早く出たのに。でも結果的にはその最悪の状況だったの で自分たち子供たちが自分の身に降りかかってくるので、みんな真剣に感謝しに乗った結果、もうまず不可能、それでみんなあそこの家族は車が好きだから分かるんですよ、本当につかないってことが、みんな、ね、好きなことだから。なのについてしまったので、みんなが一緒に神様を体験したんですね、不可能だと思って。まあ、もう一つはですね、末っ子がカーチェイスができるので大阪の道をすごい勢いで行ったんですけど、それにしてもちょっと普通じゃつきませんとついちゃったんですね。でも神様はですね、素晴らしいって、ね、それを喜んでられました。で、今回の白馬の一番の大きな収穫はそれだったって言って、それでこう言ったんですね、家族がテーマだったって、本当に今神様は家族を一つにしてくださってると言われたんですね。で、今野見山牧師というね、長瀬教会の牧師の一人の方が入院してらっしゃるんですけども、そのご主人も、今入院されていて、まあ、脳梗塞だったんですけども、奥さんが入院して一人だったんで、クーラーがない部屋で脱水症状を起こしてほとんど食べず飲まなかったんで、それで入院されたんですね。固まってきて血がね。で、夜中に救急車で入院したんですけども、もし朝まで待っていたらもう危なかったと言われてたんですけども、で、ちょっとかなりひどい状況だったんですけども、で、おそらく腎不全でですね、人工透析をしなきゃいけなくなるって言われたんですね。で、教会のみんなで祈ったんですね、かなり真剣にね。そしたらね、昨日癒しの収穫があったんですけど、その直前に、あれ、私どこ行ったかな、メールをもらったんですけどもね、あ、ちょっと、まあいいや、後で、ね、メールをもらったんですけど、ちょうど癒しの収穫始まった時にメールをもらったんですけども、集会の時にすいませんって言ってですね、夫が、奥さんからもらったんですね、夫が、腎動が非常に数値が良くなったので人工透析しなくて済むことになりました、本当に感謝しますってメールが来たんですよね。で、人工透析しなくて良くなったんですね、まあ、神様に感謝をしたいというふうに思うんですよね。で、聞くところによると、すごく元気になって一般病棟に移りまして、で、今まで奥さんの声を聞いたけどボロボロ泣いていたご主人がですね、そろそろ看護師さんにちょっと小言も言うようになってきたと小言いうことはいいことじゃないんですよ、誤解しないで。ただそういうことを言えるような状況にまで元気になってきたということですね。奥さんの方ももうね、あと抜歯した後退院されると思いますけれども、だから本当に良かったなというふうに思います。で、ここもですね、ただ病気が治っただけじゃなくて、そのことを通して愛知にいる長男とかね、長崎でちょっと別の長女とか次女かとかね、みんな家族が今一つになってきて、病気を通して神様は今この家族をね、すごくこう回復していると思うんですね。なんか神様がそういうことを始めていらっしゃるので、皆さんもね、主に期待してほしいというふうに思います。で、それでその癒しの集会の時ですね、すごく嬉しいことがあったんですね。昨日ちょうど今日の修法を見ていらっしゃる方は修法のね、ところを見てほしいんですけど、修法の写真ね、非常に見にくいと思いますけど、こっち向いてるのが私なんですけどもね、これね、で、これは通訳の坂井牧師なんですけど、これはシアトルに住んでる、アメリカ人と、で、その日本人の、ね、小枝原に住んでた、今シアトルですけども、これアメリカ人と結婚された女性ですね。で、その間の子供で、もうどっから見てもアメリカ人の子なんですけど、女の子、名前はさくらと言います寅、ね、さんの妹ですけどねで、それで、その3人の方が来られたんで、来られた理由はですね、昨日そのメールをもらったんで、さっき言った野宮さんのメールをもらったんで、メッセージするときにちょっと予定してたメッセージを変えたんですね、なんかね、まあ一つ促しもあったから。で、ちょうどこのここに書いてある教会は彼のために神に熱心に乗っていたっていうね、2週間前説教してたんですけど、この箇所を話したで、教会が一つになって祈ると、どんなに離れていても神様はその人に、まあ、ここの聖書の箇所は捕まってたのは解放されたって話なんですけども、病気であっても問題であっても解決を与えてくださるって話をしたんですね。で、私それを話しながらですね、この3人が来られて初めて、全く初めて教会に来られたんですけども、クリスチャンですけどね、この教会には全く初めて来られたんですけども、初めてでね、誰か病気なのかなと思ったんですね。そしたらですね、実は違うんですよね。この恋バレの、ね、日本人の女性の方は恋バレに住んですけど、そこにお父さんとお母さんが住んでおられて、お母さんが病気なんですね。で、そのために来られてて、で、シアトルから家族3人来てお母さんとも来られたんですけども、そしたらそのご主人のアメリカ人のご主人が一生懸命ホームページを探して、そういう癒しとかそういうことをカリスマの働きをしている教会内を探してホームページで見つけられたんですね、昨日集会の直前に。で、こんな教会があって今日癒しの集会があるということで奥さんにですね、行こうって言ったん 奥さんはですね、疲れて寝ておられたんで、今から行くのって言ってね、行こうって言って、行くのって言ってですね、無理やり引っ張ってこられたんですね。だから最初来られた時はですね、うちは癒しの祈りの最初にリクエストを書くんですけど、別に祈ってもらおうと思ってなかったみたいで書いてなかったんですけど、メッセージを聞いて離れていても答えられて、実は明日帰られるんですね、シアトルにね。でそれを聞いてね、よし祈ってもらおうと思ってね、礼拝の聖火の後祈ったんですね。すごい聖霊が働かれたんですよね。でその後もういっぱい話をして遅くまで残っておられました。まあ、報告を今日受けると思いますけれども、で神様はこの子ね3人送ってもらったんで、お父さんは81歳、お母さんは83歳なんですね。一応様は信じてるけど教会にしっかりつながってないということなんでね、ぜひ覚えてお祈りください。で神様はいろんな方を今送り始めてるなと思うんですね。でここも、ね、シアトルから来た両親のことなんですよね、家族なんですよね。で神様なんかね始めてらっしゃるなと思うんでね、ぜひ祈ってほしいと思います。それで今日の聖書の箇所に行きます。今日の聖書の箇所は、何度か話したことがありますけども、マルコの11章の22節からで、3つのポイントで話したいと思いますけども、受けたという信仰に関してお話をしたいと思っています。で22節からイエスは答えて言われた、弟子たちにですね、神を信じなさいって、クリスチャンに向かって言うんだから神を信じなさいって当たり前のことなんですね。でも皆さんね、クリスチャンでもね、神を信じてはいるんだけども、実は目の前の状況で振り回されている人結構多いんです。だから例えば神様はお医者さん、医療を通して働かれますから、お医者さんの言うことはちゃんと聞いてください。だけどお医者さんがもうダメだと思ったら、神様は信じてるんだけどもうダメだと思って落ち込む人いますよね。その時は神様ではなくてお医者さんを信じてるんです。間違いないですね。お医者さんの言うことはちゃんと聞いてください。神様はお医者さんを通しても働きますから。しかしお医者さんがダメだと言っても、神様がダメだと言わなければ、癒しも奇跡も今でも現代でも起こるんです。もうたくさん見てきましたよね。で、あるいは状況がね、もう難しいなと思ったらですね、ああこれはちょっとしんどいな、無理かなと思う人結構いますね。でこれは何かというと目の前の状況に振り回されてるんですね。で、分かる人分からない人はいると思いますけども、預金通帳で振り回されてるわけですね。分かる人分からない人いると思いますけど、つまりお金ですね。お金があれば大丈夫、お金がなかったら無理と思う。例えば今度11月にスタイルチームが行きます。お金があったらこれでいけると思う、お金がなかったらいけないと思う人は、お金があれば大丈夫と思ってるんですよ。つまり神様ではなくてお金がを信頼してるんですよね。お金は必要ですよ、お金の人にお金は必要ですよ。でも神様を本当に信じるかどうかって大事なんですね。でまず皆さんね、本当に神を信頼してほしいんです。神様は不可能のない方なんです。そしてもう一つ、神様は愛の方なんです。先週説教しましたけど、たった、7つのパンで4000人を満腹にした方、その前には5つのパンで、5000人を満腹にした方、そういうことができる。しかも何でしたかというと、お腹を空かしたまま帰らせたくなかったから。つまり本当に愛の方なんですね。で神様は愛の方で奇跡をなされる方なんで、その方をまず信じなさいと言ってるんですね。でその大前提の中でこれから3つ話しますね。23節、まず1つ目、誠にあなた方に告げます。誠にというのは、ね、ギリシャ語でアーメンというんですね。これはとても大事なことを話すときです。これから大事なことを話すから聞いてくださいということです ね。誰でも、誰でもです。この山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになりますと、はい。山に向かって動いて海に入れって言ったらそうなると、信じれば。で面白いですけどね、山っていうのは実は動かないものの代表なんです。風林火山って分かる人いるかな、武田信玄の旗なんですけども、これは動かざること山のことしてね、山っていうのは動かないものの代表なんです。で山は動かないんです、基本的には。もちろん長い年月をかけて動きますよ、ね、でもそういうことじゃなくて、こう瞬間に動いたりすぐに動いたりしない。だから動かないものの代表が山。だからつまり絶対動かない山に向かって動いて海に入れと言ったらそうなるってことは、ただ動くんじゃなくて海に入るってことは山がなくなるってことですね。つまりどんな動かないはずのそびえ立つ山でもなくなるぞって言ったんですね。で皆さん山って言ってもあんまり興味ないでしょうけど、皆さんの前に山のような問題はないでしょうかね。困難、これは動かないっていうか、これは不可能と思える山ね。その山に向かって動いて海に入れ、解決する、ね、って言ったら解決する、病気だったら治れって言ったら治るって言ってことで、これ分かりやすければ。でそう言ってるんですよね、これ言えば。 今日の人の場合で、ね、言えばって言った声に出して言いなさいって言ったんですね。そうするとただ鍵は言ったとになると信じるならそうなる。その前にここ書いてあるコロナ禍で疑わずってここなんですよね。で第一回で聞きました。山に向かって動いて海に入れって言ったことのある人3人ぐらい手を挙げました。ね、1人は動いたって言ったんですけどね2人は動かなかったって言ってね、動かなかったって2人にね聞いたらね、動かなかった時どう思ったかってね、やっぱり動いて海に入れって動かなかったらやっぱりと思ったってことは言った時に動かないと思ってるってことですよね。言ってること分かります？つまりね、そんなこと起こるって普通信じれないんです。でもね、信じる時ってどういう時分かります？神様から言葉が与えられた時はね、あ、そうなるって信じれたりするんです。だからあと祈っていてある確信が来た時、あ、答えられたって感じした時、どんなに不可能な思いでもそう受け取ることがある。その時に声に出して言いなさいって。ただ面白いけど言うとね、そうなるかというとね、ぶつかりが来るんですよ、戦いが。でそこで結構多くの人はね引くんですね。でもそこで引かないで言い続けなさいって言ってるんですね。その時になるって言うんですね。あの秋元牧師の次男坊のベニヤミン君の話のことは有名ですけど、面白いことがあってですね、秋元牧師の次男坊が、実は脳障害になったんですね。で東京都の難病指定をもらいました。で東京都の難病指定というのは東京都の13人のお医者さんが治りませんって言わないと、生涯治りませんって言わないともらえないんです。ですね、もらったらその代わり医療的なあの免除があったり、いろんな祝福あの、助けを受けれるからですね。つまり絶対治らないっていうふうに保証されたわけですね。でパウロ牧師は神様に祈って感謝して治してくださいって言ったら、はっきり癒すっていう言葉が来た。それで言葉が来たから礼拝の度ごとにねこうやって説教するんですけど、最後の15分必ず言い始めたんですね。あの私の息子のベニヤミンは脳障害で脳の段差があって壊死していて、転換波があってお医者さんは一生治らないと言ってると、足が動かなくなって知能が遅れるって言われましたってね、お医者さんが言った通り言ってで言うんですよ。しかし神が癒してくださいますってね言い始めたんですね、告白して。で面白いですね、神が言ったからね。で私の妻の お母さんはですね、その頃まだイエス様信じてなくて、 CD がなかった頃でまだテープでね送ってたんでね、で聞いてくれてたんですけど、まだ信じてなかったんですけど言ってました。あの秋元牧師という方はね、よくわからないけどあの最後の15分だけはねすごいと思ったって、本当に信じてるんだなと思ったってね。ところがね、あの面白いですね、これ講談に立ってですね、あの神様直してくださいますって言った時はもうどう見ても信仰者に見えるわけですよ。そうですよね。ところがその講談から降りる時、高いところでやったんで階段があるんですけど、ちょっと降りる時に降りてる途中で思うんですって、治らなかったらどうしようって、こんなみんなの前で言って治らなかったらどうしようって、つまり疑いが来るわけですね。でその後また祈る、神様って祈ると、あそうだって、ね、神様直してくださいって確信が来るからまた言うって、その繰り返しがあったって言うんですね。で皆さんね、声に出して言い始めると何が起こるかというと、ぶつかりが起こるんです。で多くの人はそのぶつかりの中でやめちゃうんですね。でもね、ぶつかりの中でやめるんじゃなくてね、こう大丈夫かなと思った時にそれで祈るとね、再び確信が来るで語り続けるんですね。そうすると神様、大体ね1年ぐらいかかりましたけど、ベニヤミン君は完全に治りましたよね。で足が動かなくなるって言ったのにずっとリレーの選手 で彼は今とってもかっこいい男の子なんですけど、もう社会人ですけどね。ところが小さい頃は典型的日本人で、つまり胴長だったんですで足が短かったんですけど、その短い足がものすごい勢いで動いた。なんでこんなこと言われたら、足を動かなくなるって言われたんですよね。それから国立の大学院まで行って、今オリンパスだったかな、どっか勤めてますけども、つまり知能は発達しないって言われたんだけど、すごく有能になったんですよね。で告白し続けた時に見事に逆転が起こったんですね。で皆さんね、断るかどうかなんですよ。で言い出すとぶつかりが来るから、そこでやめないってことがすごく大事なんですね。で受けたっていう時にこれがすごく大事なんですね。でそれが一つ目で、もう一つね、この証でもう一つ言うと、以前今4つ目の街道なんですけど、一番最初の街道にいた頃に、うちの教会にね独身女性が7人いました。でみんな結婚を求めておりました。でですね、お祈りして、で結婚、ね、できるようによっていて、それでね確証持ったんですよね。でね、みんなで信仰の告白をしようってことになって、ね、お互いにですね、 長崎教会の7人の独身の女性はみんな巫女の結婚をするって言ってね、あなたも巫女の結婚をして幸せになる、私も巫女の結婚をして幸せになる、みんなになるってこう告白し始めた。で最初はいいんですよ、最初は。ところがね、そのうちそうやってるとね、なんかね、バカにされてるような気がするんでしょうかね。なんとなくみんな引いてくる。でなんとなくなんかしらけてくる。でね、1人辞め2人辞めて7人のうち6人はしなくなったんですけど、1人だけ辞めなかった人がいるんです。その人はね、自分は絶対結婚できないと思ってたんです。どうしてかというと、両親が精神的な障害を持ってたんです。そして自分は一人娘だから、結婚する相手はその自分の両親を引き取ってくれる人じゃないと困ったんですね。だから自分はもう結婚できないと本当に思ってたみたいですね。で彼女だけはね、告白やめなかったんです。でね、途中からはね、みんなね、最初みんなやったんですけど、そのうちみんなね、なんかしらけてきてね、でも彼女だけやめなかった。そしたら彼女はですね、彼よりも若い男性からですね、プロポーズされてですね、したんで、彼女は西高でね、その話をしようと思った。私その彼の方から相談を受けたんですね。今日西高に来てくれ、どうしても結婚話したいことがあると。でその話、ね、そのなんかそうやって言われたんで、ね、ちょっと何を言われても大丈夫に祈ってくださいと言われて、祈ったことを覚えてます、ね、で彼は西高に行ってね、で覚悟して何を言われるかなと思ってね、いろいろ考えたそうですけどね。そしたらそのことを言われた時、まあ、若かったこともあるんでしょうけども、全然違うことを考えたみたいで、あ、そんなこといいですよ別にってね、あ、もう構いませんって言ったのね。大変なことなんですけどね。それで結婚したんです。で実際最初佐賀に行って、その時は二人だったんですけど、釧路に行ったんですけど、釧路行った時に熊本から奥さんの両親を引き取ったんですね。でずっと両親と一緒に過ごして、でお母さんかな、天国まで送りました。でその後東京行ったんですけど、すいません、ちょっと正確なこと忘れましたけど、今もう一人の方も一緒に住んでますよね。で彼女はね、絶対結婚できないと思ったのに、両親をちゃんと受け取ってくれて、約束通り最後まで天国まで見送ってくれる、一緒に住んで見送ってくれた人と結婚できたんですよね。いや、これね、牧師などわかります、なるほど感じますけどね、そんな簡単じゃないですよね。見事にその通りだったんですね。彼はね、告白やめなかったんです。で神から与えた言葉を語っていくと、神様の言葉は上手。ただね、ぶつかりが来るんです。でやめてしまった人は、今も独身の方が多いようですね。ね、で、皆さんね、言葉はね、これ一つ目で、二つ目ね、また立って祈っているとき、誰かに対して恨み事があったら許して、ごめんなさい、二つ目ね、14だ。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい。そうすればその通りになります。二つ目は、祈って求めたら何でも受けたと信じなさいってところですね。で、これで祈って求めたら何でも受けたとしない。で、何でもいいのかっていうのは何でもいいんですけど、まあ、御心だったらってことは、神の御心だったら。ただ、神の御心だったらっていうときに、御心って言った瞬間、多くの人はね、小さく考えるんですね。大体ね、残念ですけど、日本人は神様っていうとですね、聖書の神様って天地万物を作って歴史を導いている神様で、非常に偉大な方なんですよね。しかも命を懸けて愛しくださった方だから。でもそれをね、本当に理解してた少ないから、御心ってものすごく狭く考える。だから大胆に求めなくなる。だから、本当に素直に大胆に求めて、神様が違うよって言った時に方向を変えてください、ね。もう一つはね、御心というとね、本当に神の御心でもね、すぐ答えられないんでね、ある忍耐がいることがあるんです。ところが祈っててすぐ答えられないと、あ、御心じゃなかったんだわって言って祈りをやめてしまう人がいるんです。結構だからね、御心なんだけど、その御心っていうことはね、ちょっとね、御心だったらなんですけども、御心であっても時間かかるから簡単にやめないでほしいんですね。でここで求めたら何でも受けたと信じなさいなんですね。でここで受けると信じなさいじゃないんです、ね、受けたと信じなさいだから、全然今なくてももうすでに与えられたと信じるってことなんですね。で、郡山に、福島県の郡山にファミリーホームができました。で7月に1人来て、子供が8月の頭に1人来て、今2人目も受け取ってて、今度は3人目を8月の下旬に受け取ります。でこのファミリーホームのことを言われたのは数年前ですけど、これは私たちに祈ってね、神様に示されてスタートしたんです。その時に何をしたかというと、全然お金もなかった、土地もなかったんですね。大体1億円ぐらいかかったんですけども、できちゃったんですよね。その時に最初何にもなかった時に祈って、はっきり神様から示されて、これは神の御心だと分かった。 で真剣におったから受けたと信じて何をしたかというと、ね、秋元牧師が長崎に来た時にあるいは白馬キャンプ行った時にみんなでやるわけですね。なんかあの個人が与えたことを感謝しますってね、ないのに他の人から見たらね、気違いです間違いないでください。自分が願ったことを何でもやればいいって言ってませんからね、はっきりこれだと確認ができたら受けたと信じてやるとね。これ本当にね、数年で経ってしまいました。あのすごい広い土地があるから他にもこれからいろいろ作れます。でほんで一個できたので、これからあちこちにファミリーホームの作り方分かったので、これから日本全国にこれからいろいろできてくると思います。で私すごいなと思うんですよね。そんなに簡単にできないんですよ。主の従いの人はね、いろいろ奇跡を見てるから、あそうできたのって思ってるでしょうけど、そんな簡単にできません。実際できても子供受け取ってるんですよ。そして本当に始まってるんですね。でこれはねやっぱすごいなと思いますよね。でもさ、受けたと信じて言った時にだいたい5年から10年かかると思うけど、ほんの数年でできましたよね。受けたと信じたからですね。でこれ2つ目ね。で3つ目がね、また立って祈っている時、誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の罪を許してくださいます。で3つ目ですけども、面白いのは1つ目は言ったらそうなるよって言って、2つ目は祈って求めた時、受けたって信じたらそうなるよって言ってるんですよね。だ3つ目全然違うこと言って、許しの問題なの。突然でしかも恨み事があったら許してやりなさいってクリスチャンに言ってるんです。聞いてみましょうかね、クリスチャンの方々に、誰か恨んだことのない人いや、ない人もしかしたらいたら遠慮なく、その人はよほど恵まれてるか嘘をついてるかですクリスチャンになっても恨んでしまったり許せないことってあるんですよね。それはね、もちろん成熟してないってこともあるでしょうけど、本当に神の特別な恵みの中でこう成果されていったら、もうどんなことがあっても許せる力とか出てきますけど、普通私たちは許せなかったり思わず恨んでしまったりしてしまうんですよね。でもそれを持ってるとそれは罪だから、罪があると祈りが聞かれないんです。どんなに告白しても受けたと信じても、だからそれをその恨み事があったらちゃんと許してあげなさいよって、そしたら答えられるからって言ってるの。面白いんですね。これ実はね、すごく大事なところなんですよ。サタンって本当にいるんです。それでね、神様祝福しようとすると、その祝福を与えないように妨害してくるときに、この許せない人とかね、思わず恨みを抱くというようなことを起こすんですよ。でどこで起こるか知ってます？赤の他人にね、嫌なことされてもね、嬉しくはないけどね、カチンとは来るでしょうけどね、そこまでいかない。最も近い人とか信頼している人に裏切られたり言われたら、カチンと来たり許せなくなったりすることが多いんですね。熊本にですね、何度かお話しましたけど、熊本に一人の黒人女性がおられて、まだ当時は母だったんですけども、一番最初の会談の頃なんですけども、今さっき話したその、ね、ご指導なんですけど、一緒に洗礼を受けました。で理由は、彼女は二人兄弟で妹がいて、でお父さんのお母さんがいて、お父さんがその自分と妹をものすごく虐待して、その結果妹はうつ病になって全く能面になったんですね。本当に能面でした。私知ってますけど、全く能面でね、本当に表情がなかったんですね。それでお父さんのことをすごくまあ恨んでたわけですね。で教会に来て本当に救われて、まあ、彼女は結婚したんですけども、よかった。本当に喜んでたら熊本、ね、長崎で洗礼受けたけど熊本教会行きました。で妹さんも来て、教会に来て、でお母さんも来て、よかった。そこまでよかった。そしたら自分たちを虐待したお父さんも来た。でクリスチャンだからお父さんも救われていいって頭では思うんだけど、こうね、本当に教会に来て賛美したりね、みんなで喜んでるとね、お父さんも来て、お父さんもこうなんか賛美してね、ああ十字架で許されて感謝しますと言ってるとね、彼女たちはお父さんから三段の目に遭わされてでしょ。許されて感謝しますというのはいいんですけど、私たちはどうなるのよと思ってですね、クリスチャンですよ、で頭でわかるんですよ、でもね許せないんですよ。その結果ですね、教会から離れちゃったんです。でね、数年経ってね、やっぱ苦しくなってね、覚えてますよね、イースターの日にね、長崎教会にね、熊本だけどね、熊本行けないから長崎に来たんですね。そして涙ボロボロ出しながらもう一遍教会行ってきて、熊本教会戻ったん。そしたら彼女が離れた後、妹もお母さんも結局お父さんもしばらくで離れたんで、 で彼女が帰ったらまた妹もお母さんも来て、そこまでよかったけど、またお父さんが来た。でちょっとの間だけだったんで、彼女も賢くなって許さなきゃいけないと頭で思うんだけど、やっぱり何かあるとこう出てきて、でどうしても一緒にいなくてまた離れちゃった。でこれで家内立った時にお母さんが癌になりました。でかなりシビアになりました。でその時に知ってるね、教会に行ったら癌が癒されてることいっぱいあるの知ってるから、彼女はね教会来たんですけど、実はお父さんが先に来てた。奥さんだからね、あのお父さんって奥さんだから教会来てて戻ったの。でお父さん来てるから、お父さんに会いたくないから、日曜日じゃなくて月曜日にね礼拝があったから、熊本で月曜日に教会に来て、そして祈り始めた、ね、でお父さんと会わないようにしてたんですね。で一生懸命祈ってたの、ね、それで妹さんも来るようになってよかったんですけど、お父さんと会わないようにしてたの。そしたら神様が言うんですよね、日曜日に教会に行きなさいってね。で彼女言って、いやあのすいませんってね、日曜日に私も教会行きたいんですけど、お父さんに会うとすいませんってね、あの許さないといけないこと分かってるんですけど、お父さんに会うとどうしてもちょっとまだダメなんで、また教会離れてね、お母さんがね癌で亡くなるの嫌だからね、あの教会から離れたくないんです、でも日曜日に行くとお父さんと会っちゃうからってね。でも神様迫ってくるんですよ、日曜日に行きなさい、日曜日行きなさい、日曜日行きなさいってね。で彼女の願いは、まあ、この時はお母さんの癌が癒されること、でも一番最初の願いは、そのうつ病になって全く飲めんだった妹さんが本当に癒されて笑顔になって幸せな結婚をしてほしいというのが願いだったんですね、一番最初の願いね。それでね、あんまり神様から日曜日に迫られるからね、思ったんだ、分かったって、礼拝が始まって少し経ってから行こう、ね、そして周りを一切見ないで一直線に一番前の方まで行ったら、あのお父さん見ないで礼拝できる彼女らしい知恵ですよねこれでね、実際次の日日曜日ね、あ次の日が日曜日になった時ね、始まって5分ぐらい経った時にパッて教会入って行って、さーって一番前まで行って、前から2番目の席にパッと座ったんですね。それでもう賛美が始まったからすぐ立ってパッと賛美始めたら、右斜め前で座ってしまいだから、あれなんで座ったのと思って、はってみたらね、お父さんだったんですでお父さんがね、膝が痛くて立てなかったんですよね。あお父さんだと思ったら、ここから奇跡が始まったんですね。お父さんだと思ったら、今までだったらもうお父さん、ね、自己自得よって思うんだけど、お父さんだと思った時に、え立てないのって思って、次膝をこうねさすりながらこう寂しだから、あ膝が痛いんだって思ったら、心の内側からね、こうものすごい哀れの心ができてですね、大丈夫かなお父さんと思ってる自分にびっくりしてたら、ブワーって涙が出始めてきたんですね。礼拝中の2時間涙が止まらなかった。でもう当時40過ぎてたと思うんですけども、40前ぐらいかな、前後ぐらいですね、その40年間近くお父さんを恨み続けてきた恨みが、その礼拝の中で涙と一緒に流れていったんですよね。ほいで礼拝終わった時にですね、前の席に行ってお父さんが言ってね、左に手を置きながら、大丈夫って言ってる自分にびっくりしたんですよ。癒されちゃった、許せちゃった、若いですよね。それで、まあ、本当に許せたから、お父さんにね、お父さんね、私は本当に傷んでたのよって言ってね、でお父さんにちゃんと謝ってもらって、で妹にも謝ってあげてって話ができた。でお父さん妹にちゃんと謝った。で妹さんもそこから癒しが始まって、どうなったかというとね、完全に癒されたんです。ものすごく表情豊かになってね。でね、一番最初に願った祈り覚えてますか。妹が癒されて表情豊かになって結婚できるようになった。だから彼女より相当若い男性が彼女を見初めた。で結婚してくれってプロポーズされて、最初断ったんですね。どうしても結婚してくれって言うからですね、まあ、そこまで言うならということで結婚することになって、四死をしたのは私なんです今も二人とも献身してですね、本当に幸せな結婚生活を送ってますよね。許した後なんですよ。で彼女は自分の力でやった時できなかったんだけど、神様に本当にね、許しますって言って、感情は伴わないけど許しますって、神様助けてほしいんですって祈った時に、主を働いてくださってね、主に導かれて従った時にね、許しができたので、面白いけど、こう許しのことが書いてあるってのはね、実はすごく大きいんです。多くの人がクリスチャンのこと言ってますよ、多くの人が本当に心から神様に祈ってたり期待してても、多くの人が祈りの答えを見なかったり、告白してても情緒を見なかったりする一つの理由は、これ許せないってことが大きいんです。許せません、私の肉には。 許せない人は信仰が弱いのでもなければ成長しなくても当然です。許せた人は許せない人を裁かないで、その人にとってきついで許せないんだけど、でもどうしたらいいかというと、神様にまず2つ目、1つ目はね、感情じゃなくて聖書に書いてあるから自分はとても許せないけど神様許しますって言って告白して、その人を祝福するんですね。これも大変だと思いますけどね。そして助けを求める、神様どうぞ助けてくださいって、すると神様がね、必ずね、導かれることがあるんだ。例えば今のお話だったら、日曜日の礼拝に行きなさい、行ったら会うと思うけど、でも行きなさいって言われて行ってみたら、そこで神の奇跡が起こりました。で、神様の前に本当にこうそれを座って祈ると、促されたことに従うときに神の力が入ってくるんですね。で、許したとき何が起こるかというと、ここに書いてあるように、言ったことの成就を見始めるし、受けたと信じたことの成就を見始めるんですね。で、どうやらね、それを見てほしいんですね。で、神様の方は私たちに実は本当に祝福したいと思ってるんですね。で、皆さんも祝福受けてると思いますけども、もっと大きく祝福したいと思っています。でも多くのクリスチャンたちが十分祝福受けてない。で、それはね、一つは言う、で、山に向かって動けたからね、山ってのは絶対動かない、動かないものに向かって動けっていうことだから、絶対不可能だと思うことに関してもっと大胆に、言いなさい。この人は治るって、この人は回復する、この病気は治るとか、この人は救われるとか、この問題は解決するとか、もうこじで切ったこの関係は回復するとかっていうね、人が聞いたら絶対起こりこないよっていうことに向かって大胆に言いなさいって言ってるんですね。神様から言葉をもらって、でそうですね。でもう一つは祈って、確かに答えてられるって確信を持ったら、確認ができたら、ね、もうそうなったと信じなさいって書いてあるんですね。でそれをね、お互いにもっと見ていきたいんです。で今ね、ほんの少ししか証しをしませんでしたけども、たくさんの証しがある。神様はエコひいきはありません。信じるってことはね、思い込むことじゃありません。人間だから疑いをこらえに来たりね、そうかなと思っても、神の言葉に立って行動する人、告白し始める人、受けたと信じて、受けるじゃない、受けたと信じて、もうすでに与えられたと信じて、そこに立って動く人、その時に神の働きが始まっているんですね。で、その時に許しの問題引っかかってくる人は、これを神様にね、求めてください。で、この許しの解決した後にね、神の答えが来るということをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。まあ、今日はね、この3つのポイントからお話をしました。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなた生きておらっしゃる神様で、私を受けたと信じるとき、またイエス様、あなたが与えくださったものを語っていくときに、あなたは奇跡と成就を与えてくださることをありがとうございます。どうでしたか、一人一人があなたが用意した祝福をさらに豊かに、もっと豊かにも受けていくことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかれないので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに応えてくださいます。天皇様、一人一人が主の前に差し出すこの祈りに応えて、心と体を健やかにし、問題に対する解決を与えてください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、一人一人は心からあなたに向かって願って求めていることに、あなたの御手を具体的に伸ばしてください。天皇様、豊かに導いてください。イエス・キリストの御名によって、心と体を癒されよ、喉に触れてくださり、胸に触れてください。そこにある痛み、そこにある腫瘍を取ってください。がん、腫瘍、ポリープ、イエス・キリストによって命ずる、消えてなくなれ。イエス・キリストによって背中の痛み、肘の痛み、膝の痛み、イエス様によって命ずる、癒されよ。慢性的な腰の痛みを癒して、一時的によって完全に癒してください。イエス様によって腰に向かって命ずる、癒されよ。繰り返し神様語ってるんですけど、境内のことで 一生懸命自分でやってるんですね。でそのこと自体はいいんです。ただその上でもっと大胆に神に求めなさい。あなたは自分で何とかしてきましたけど、自分で何とかならない問題に直面したときに、そのもっと神様に大胆に求めなさい。不可能と思っても神に求めなさい。簡単にやめてはいけません。真剣に求め続けなさい。なんか神様のなんか驚くような奇跡がその境内のことで表されます。それはあなたへの神からのチャレンジとなります。ただ一つポイントは、あなたが真剣に求めなさい。あなたが求めることが鍵です。あなたは知っている。あなたが本気になって求めるとき、神が答えてくださることを求めなさい。私はこの軽なことに関して、驚くべき、勝利と解決を与えていくと知られます。何人かいらっしゃいます。あら、素晴らしい、職場の人間関係は別に問題はないんですけれども、しかしなんか、ね、これから、なんか、ちょっといろんな波風が立つことがありますけど、その時に、つぶやくのではなくて丁寧に感謝しなさい。で最初は感謝してもバカみたいに思うんですけど、その波風が立っていく時に丁寧に感謝していくと、見えなかったものが見えるようになります。実はその今まで波風立たなかったのは、実は隠れていただけで、こうあなたがその丁寧に感謝していろんな隠れていたことが見えるようになってきます。そしてさらに感謝していくと、それに対する神様の解決と勝利を見ていくでしょう。感謝するってことがどんなに力があるかを、私はあなたに表していこうとしてあります。イエス様、ありがとうございます。人豊かにあって今なんかこう、人との関係ですごく悩んでいる方がいらっしゃるんですけれども、自分がどう思われているかということにものすごくあなたは関心があるんですけれども、そうでなくて相手の人にとって、こうなんていうか、相手の人にとってどうしたら祝福になるかなって、こう切り替えなさい。そうして そう切り替えるだけですごくあなたは解放されると知られます。皆様、ありがとうございます。人一人に豊かに働き導いてください。人一人の心からの願いに応えてください。あなたが祈ったことはすでに答えられています。受けたと信じて感謝をしていきなさい。あなたのすごくその温かい心というか、その願いは答えられています。安心しなさい。私はあなたにふさわしい場所を用意しています。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。最後にハレルヤを賛美したいと思います。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今もの地も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをしたいというふうに思います。主報をご覧になっていただきたいと思います。マカを開いていただければお知らせのところがありますね。1番から